2024年11月11日月曜日、いつも井上裕二の港ステーションをお聞きの皆様、井上裕二でございます。はい、ミニミニステーションです。今回のミニミニステーションになった理由っていうのはですね、普段ミノタケステーション、収録配信してて、でできないときはミニミニステーションにしますって話をして、普段ミニミニになる理由は、まあ、仕事が忙しくてとかなんですよ基本。今回はですね、がっつりプライベートの予定が立て込んでおりました。いやもういろいろね、まあ、基本、金曜日、収録もしくは最後土曜日収録っていう感じなんですよ。で本当にやばい時は日曜日収録なんですけどね、今週金土日いろいろ予定入っておりまして、ちょっとねできず、で今がもう11日の月曜日のになっちゃったね、0時25分でございます。もう間に合わなかった。本当だから、まあ、ほとんど、生放送みたいな感じで、これをこのまま今収録終わったらすぐにアップするっていうねことですか。まあ、だから感覚的には まだ今日なんだけど、まあ、昨日って話がするけど、昨日11月10日の日曜日はいろいろあった一日でした。もうね、もう濃密な中身の濃い、今俺綾鷹の濃茶っていうのを飲んでるんだけど、収録しながら、この濃茶にも負けないぐらい濃密な一日でございました。まず朝の10時ぐらいかなに家を出て、俺とジュリと、娘ちゃん、あとはジュリの大学時代の友達、俺も大学一緒だけど俺にはとは面識なかった女の子の友達と、その友達の、お子さん2人ですね。でキッズ披露みたいなさ、子供が遊べる場所行きました。だから子供は、娘ちゃん、俺の娘ちゃん3歳で、でその娘ちゃんとほぼ同い年の、その友達の娘ちゃん、あとは、この間1歳になったばかりのバブバブな赤ちゃん1人。いやすげえ可愛かったし、遊ぶ場所すごく多くて、そこね、メダルゲームをやり放題なんですよ。メダルが置いてあってとか、太鼓の達人とかもやり放題だったりっていうので、あとマリオカートねとかもあったりして、大人も楽しめる、っていうのすっごい楽しかったんだけど、ただね、朝11時から、ね、夕方16時過ぎまでぶっ通しで遊ぶっていうのはね、結構しんどかったっすね。いやー疲れたね。でなんか最初さ、その、友達の娘ちゃん、3歳の子がさ、まあちょっと人見知りっていうか、そのね、ゆうじですって、よろしくね今日はって言っても、まるまるですって自分の名前言っても、なんかお母さんのところから離れないとかさ、ちょっと隠れてるみたいな、すごいまあ可愛いんだけど、まあ人見知り、で俺も早くね、馴染んで心を開いてもらえるまで頑張ろうかなと思ったんだけども、その10分後にはもうま違うんだけど、例えば俺の娘の名前が花子だとしたら、花子ちゃんパパこっちおいでおいでって、もうね、なんだろう、3歳の子供、うちのね娘ちゃんもおいでおいでってよく言うのよ、遊んでるそういう時公園とかで、パパおいでみたいな。なんかさ、そのおいでっていう感じ、主導権に握るみたいな、イニシアチブ取りたいみたいなさ、そういうのってなんかうちの娘だけなのかなと思ったけど、その友達の娘ちゃんもさそんな感じだったから、意外と3歳の子ってそういうお姉ちゃんっぽいところみたいな、そういうのを見せたい時期なのかなって思うね。だからそんな感じでさ呼ばれてみたいな感じで、まあ、馴染ん、心開いてくれて、最後の方はもう、俺のことパパって呼んでたからね。じゃあパパはこっちに行って、みたいな。可愛かった。可愛かったね。 で、それが4時ぐらいまでで、その後俺は、新宿向かって、で霜降り明星の単独ライブ行ってまいりました。いやーもうね楽しかった。本当に友達ラジオとか関係なくつながって、俺のジュリの、小中一緒だった男友達が実はハガキ職人で、もうそれ俺ね出会って仲良くなってからそれ知ってハガキ職人だったっていう、霜降りはそんでもないかもしれないけど、ロバート秋山のラジオとかですごい有名らしいですよ、そのハガキ職人、その友達はねと一緒に、行きまして、いやめちゃくちゃ面白かったなー、なんか初生霜降り明星だったんですけど、本当に実在するんだなって感動、あのままだったし、やっぱ漫才ってさ、いやそんな別にね何を買って漫才について何語るんだって思うけど、俺みたいなもんが、いやなんか漫才ってやっぱ生で見るのとは全然違うね、テレビで見るのと生で見るのと迫力だったり、いや生の霜降りの漫才はすごかったね。大井転換だっけとかも生で見れたし、いやー面白かったな。そうね、ただーって言ってたよよかったっすわ、しっかりねっていう、一日でしたので、もうクタクタでね、そうね、いや本当はさ、そのさ、だから前回の放送も収録は2週間前だったね、その2本撮りをしたっていうので、そうだから今日で、だから2週空いちゃってて、そうなんだよな、2週間分の収録っていう感覚だったことがあったから、まあ来週はね、来週こそは普通に、ちゃんと身の丈ステーションやる予定ですので、その時は3週間ぐらい空いちゃうのか、そうだからね、話したい話とかもたくさんあるし、それで言うとさ、キングヌーのライブ来年あるんですけどって話をこの間してて、で今回メールテーマがそのキングヌーのライブに行く方法みたいな感じでさ募集してるんですよ。そう、まあ、詳しく言うと、そのキングヌーがライブハウスツアーってちっちゃい箱でのツアーをやるんで、倍率がえぐいんですよ。まあこの倍率はあくまでもネットで出てた信憑性全然ない、倍率ですので、ね、まあ、そんなことないのかもしれないけど、一応会場によってばらつきあるものの30倍から90倍らしいんですよ。そう。で、でもなんとか俺は絶対行きたいんで、そのライブに。そう。だから例えば神社に、お参りに行った方がいいんじゃないか、まあ、そのお参りの方法とか、また他にもやれるべきこと、その、ね、まあ、当選確率が上がるためのこととかもしあれば教えてっていうようなメールテーマなんですけど、まあ、結構いただけてて、そう。でもその霜降り明星のそれこそさっき言ってたさ、単独ライブ、これステージ上でせいやさんが言ってたんだけど、1万5000通ぐらい応募があったらしいんですよ。でその中のルミネーザ吉本のキャパって大体500ぐらいらしいから、30倍なんだよね。30倍のチケット買えたからさ、今回当たったからさ、霜降りのっていうの考えるとさ、意外とキングヌーもいけんじゃねえかなってちょっと期待しちゃってんだよね。まあ、でもあんまりねこういう期待しちゃうとさ、ね、行けなかった時がすごい落ち込むし、残念すぎるんでね、あんまあれですけど、いやあれ、いやキングヌーも行きたいしな。そうね、そう今日はさそのまあさっき言った昼間遊びに行ってさ、 で、フードコートでご飯食べたんですよ、みんなで。うん。で、俺味噌ラーメン頼んで、で、まあ、ジュリ醤油ラーメンとかいろいろ頼んで、で、娘ちゃんは、お子様ランチ。お子様ランチを頼みました。プレートに、唐揚げ乗ってて、ポテト乗ってて、ハンバーグ、米、ご飯、丸いご飯に旗立ってて。まあ、いっぱい的なお子様ランチなんだけど、そう。で、娘ちゃんがさ、お子様ランチを残しちゃったのね。最後、お米とハンバーグ。うん。でも食べれないって言うから、じゃあ俺食べるよって言って、食べようとしたタイミングで、その、ジュリの友達が、気を利かせてくれて、食べ終わったら、じゃあお皿一回、もう下げちゃうねって言って、みんなの食器を下げてくれちゃったのよ。くれたのよ。うん。で、俺、お子様ランチ食べようと思ったんだけどね。俺の計画では、その麺を食べ終わった俺が先頼んだ味噌ラーメンのスープを飲みながら俺はそのお子様ランチ食べようとしたのよ。これさ、2週間3週間もぐらい前にさ、俺話したと思うけどさ、あの事件と全く同じなのよ。知らない人のために言うと、俺が中華料理屋でチャーハンプラス半ラーメンを頼んで、で、その半ラーメンの麺だけ先食べて、そのスープとチャーハンを俺は一緒に行きたいのに、店員さんに先下げられちゃった事件が、この間あったんですけど、今日ね、まるっきり同じことが起きまして。いや、店員さん以上に言えないよ。友達といえど俺は初対面だしさ。しかも向こうは、気を利かせて良かれと思ってやってくれてるから、店員さんはさ、完全にさ、お店のこととかさ、あとは店員さんの、仕事として下げてるけど、今回は、その、向こうが気を使ってやってくれてることだからさ、当然言えないじゃん。いや、こんな短期間で2回もこんな目に遭うとは思ってなかったんだよね。爆笑しちゃったけどね。家帰って、ジュリと話して。いやー、味噌ラーメンのスープとお子様ランチの米相性バカやばいでしょ。ねえ、いやあれ食いたかったな。ジュリの友達がなんか周り回ってこの放送聞かないことを願ってるけどね、聞かなければいいけどですかね、はい、
いやー、まあそれじゃなくても今週はちょっとね、
忙しくて、今週は先週ちょっとね、お仕事などバタバタしたこともあって、今週はね、3連休いただいてまして、金土日と。まあ日曜日はもともと休みだけど。っていうのもあってね、いや、この金土日はね、ほんとに、ほとんど俺自分の予定させてもらったからよかったんだけど、まず金曜日は、スキマスイッチのライブに行ってきて、これもね、よかったんだよな。うん。で、だから、日付的には一昨日の土曜日。うん、ですね。おとといは髪切って、その後、飲み会。うん、で、今日、ああ、ごめんなさい、昨日ですよ。昨日、その、キッズ、
なんとかかんとかに行って、その後、霜降り。
いやー、しんどい3連休でした。充実した3連休でした。うん、礼儀。もう15分ぐらいになりますね、はい、この放送までちゃんとみんな聞いてね聞いてねって言う聞いてねって俺が言わなきゃいけない人たちはこれを聞いてない人たちだから通んないけどね、今俺が何言っても。でもぜひ、広めていただければと思いますので、おやねみ眠眠。ということで、ここまでの相手は井上裕二でした。来週も何卒。